ぐるっと町歩き草津道中。
ぐるっと町歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の町を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2土曜日、第4土曜日の同時刻にはそれぞれの再放送をお届けしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、今月は第39回と40回となります。本日第39回は白鳳寺院について2回にわたりまして、草津市観光ボランティアガイド協会の吉澤健一さんにお話をいただく予定です。吉澤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速お話の方を伺ってまいります。今月は草津の白鳳寺院ということで、1回目の今日は全体像についてお話をいただこうと思っております。吉澤さん、ではお願いいたします。
はい、それでは草津の白鳳寺院、その位置としまして全体像のお話をしたいと思います。
はい、
まず初めにということでありますが、草津には数多くの白鳳寺院があります。そしてこれらの白鳳寺院につきまして、次の3つの疑問が呈されております。
はい、
疑問の1は、白鳳時代という非常に短い期間に数多くの寺院が建立されていること。それから疑問の2としましては、いずれの白鳳寺院も広大な地域、要するに 敷地ですね、非常に広い敷地を占めているということ。それから疑問の3は、草津の白鳳寺院は草津の中でも北西部というのは、今で言いますと時は地区ですけど、
はい、
時は地区に集中密集していること、
うん、
で ここでは資料からですね、歴史的な資料からこれらの疑問を紐解いてみたいと思います。
はい、
まず白鳳寺院というのは、白鳳寺院時代に建立された寺院のことですが、白鳳時代というのは文化史上の一つの時代の区分でありまして、資料により若干異なりますが、ここでは大化の改新の645年から平城京遷都の715年までとします。と言いますとですね、わずか65年間ね、わずか65年間の非常に狭い期間、そういう非常に狭い期間に非常に多数の寺院が建立されたということであります。
はい、
でこの背景としまして、この時代はですね、和王権、要するに日本の大和王権内部に国家の要素が成長しつつあった時代で、国家の動向は寺院の建立と衰退に非常に影響を及ぼしております。と言いますのは、この時代の前はいわゆる古墳時代でありまして、その時代は有力豪族が全国に割拠していた時代ということでありまして、それが一応統一されましてですね、国家という形ができつつあった時代ということでございます。
はい、ありがとうございます。それではこの白鳳時代の概要からお話しいただけますでしょうか。
はいはいはい、それでは白鳳寺院の概要ということでお話しいたします。まずその白鳳寺院の識別ですけども、発掘調査によりまして、白鳳寺院であることは、次の事実から判定されております。一つ目は、出土しました瓦につきまして、
はい、
古代の瓦葺き建物というのは飛鳥寺に始まる寺院と 一部の官がより役所伸びてありまして、うん、官がの存在場所っていうのは、まあ、数も少ないし一応場所は分かっております。従いましてそれ以外官がならないところであれば、まあ、寺院と特定できます、
はい、
そしてこの時代は瓦葺きっていうのは、まあ、中国から始まって朝鮮半島経由で日本に入ってきたのが初めて飛鳥寺でそれを採用されたということで、まあ、朝鮮半島からそういう専門家を招いて作ったんですが、
うん、
まだこの時代ではまだそういうことで瓦葺きっていうのはそういうごく限られた寺院と一部の官がに役所ですね、役所に限られていたということでございます、
はい、
それからその次の2番としましては寺院の建立年代ですが、出土しました瓦で判定されまして、特に軒丸瓦っていう瓦の形があるんですけど、それが白鳳時代特有の文様があるということで、その瓦の文様を見ればこれは白鳳時代ということが分かるということでございます、
はい、
それから3つ目の寺院の広さですね、
はい、
につきましては寺院の外周部に溝がありますので、その溝が部分的に残っておりまして、それらの溝を、まあ、丹念に調べていきますとですね、寺院の領域が明らかになるということでございます。
随分とね広い地域っていうか、はい、広大な地域に広がっていたということですよ ね、
そうですね、はいはい、
続いて初期の寺院建立の歴史についてお話しいただきます、
はいはいはい、仏教伝来はですね、まあ、西暦で言えば538年、まあ、552年説というのもありますけど、まあ、一応538年、まあ、それから約50年後にですね、豪族の蘇我氏が数仏派で、その反対の物部氏っていうのが廃仏派、仏教派の反対派ですね、もうそういうことで争いが起こりまして、
はい、
結局蘇我氏は勝ちまして、だから仏教が公に導入されたということであります、
はい、
これもしここで物部氏が勝っとれば、逆に仏教っていうのは日本には、まあ、入ってくるとしても相当遅れたと思います、
はい、
まあ、そういう歴史的な事件が587年にありましたと、
はい、
それからその後飛鳥寺の建立ということで、これが、まあ、時期ははっきりした年代は分かってないですけど、大体6世紀末、まあ、この蘇我氏と物上氏の争いの少し後やと思いますけど、
はい、
まあ、そこで飛鳥寺というのが日本で初めて建立されたということで、これが先ほど申しましたように日本で最初の寺院であり、かつ最初の瓦葺きの建物ということが言えると思います、うん、まあ、その後四天王寺の建立が593年で、法隆寺が607年とずっと大きな今に残る、まあ、有名なお寺がどんどん建立されていったということでありまして、その後645年の大化の改新で、ここで律令国家に向けての指導、まあ、始まったということで、はい、いわゆる国家の体制ですね、
うん、
国家の体制作りが始まったと、まあ、そうは言っても簡単にはその国家体制っていうのはできませんので、そこからずっと667年の大津宮遷都、694年の藤原京遷都を経まして、701年の大宝律令の制定、ここでやっと、まあ、律令国家の体制が完了したということであります。その後710年の平城決戦とに、まあ、移っていくわけであります、
うん、ありがとうございます、はい、ではこの日本古代の寺院の数ですね、はいはい、続いて教えていただきましょう、
はいはい、まあ、これは水国記っていう歴史書によりますとですね、
はい、
624年頃で全国で46のお寺があったと、
はい、
でそこには僧さん、お坊さんが816人、尼さんが569人ありましたと、
はい、
ただお寺というのは、まあ一般的な七道伽藍といいまして、 いわゆる一般的な一つの形はあるんですけど、
はい、
まあ、それが全部あったかどうかというのは分かっておりませんが、
うん、
まあ、一部があっただけというところもあると思います、
はい、
で七道伽藍というのは一般に言われることは、一つは塔、いわゆる五重の塔ですね、
はい、
それから金堂ですね、お釈迦さんを祀ってるところね、
うん、
それから香堂、それから鐘楼、まあ鐘ですね、それから経蔵、書物を入れてる蔵ですね、
はい、
それから僧坊さんの住んでるところ、
うん、
それから力道、食堂、ね、 伽藍というのは建物を言います、
はい、
だから7つの建物を総称して七道伽藍と言いますが、まあ、これは例えば法隆寺とか四天王寺行けばこれ全部揃ってるんですけど、
はい、
当時の寺院にそれが全部揃ってるかどうかっていうのは分かりません、うん、
はい、
それでそのにしましても624年の段階では46のお寺がありまして、そのうち大和に23のお寺があったと、はい、半分は大和ということでございます。それから近江につきましてはですね、
はい、
まあ、一応ゼロとなってますが、
うん、
まあ、一説によりますと片田の鬼怒川廃寺とか大津の安納廃寺は、まあ、それに入るんじゃなかろうかという話もございます。それでその後ですね、692年には、まあ、爆発的に増えまして全国で545のお寺が ありました。だから 10倍になってるんですね、
すごい数ですね。
70年の間にですね、
はい、
でその中で近江が54、
はい、
まあ、全体の1割 10% ですね、
はい、
のお寺があったということでございます、う
ん、はい、では近江にあります寺院に入る前に、はい、ちょっとここで曲の方をお聴きいただきます。
はい、
ぐるっと町歩き草津道中、今回は吉澤健一さんにお話をしていただいております。はじめは草津の白鳳寺院その1全体像としまして、白鳳寺院について、また、概要や、初期の寺院建立の歴史、我が国における古代の寺院数、また近江における白鳳寺院の分布などについてお話をしていただいておりました。続いてのお話は近江におけるこの白鳳寺院について、いくつかの疑問があったということで、はい、その疑問について紐解いていただきたいと思います。
はいはいはい、それで今お話ししましたように、
はい、
まあ、690年の段階では爆発的に増えて近江で54のお寺がありましたということでありますが、
はい、
地域的に見ますといわゆる草津を含めた栗田郡が 10のお寺だね、
はい、
その他古生地区の、まあ、志賀郡で10のお寺、それから古東地区の蒲生とか神崎越郡で26となってまして、まあ、その辺が大体 全体の、まあ、大部分を占めてるんですが、
はい、
ただ疑問の位置につきまして、その草津の白鳳寺院が多いのは事実ですが、
はい、
まあ、白鳳寺院というのは当時全国的に特に畿内を中心に近江にも多くありまして、
うん、
特に草津に多いということは言えないというのが疑問一の、うん、回答でございます。
はい、
ですね、ちょっと先ほどの話でもうちょっと補足しますとですね、
はい、
その爆発的に増えたという話ですが、もうちょっと詳しく見ていきますとですね、まあ国家としていわゆる、まあ天皇の支配下のもとに、まあ、国が国の形ができていくんですが、その中でいわゆる民衆ですね、例えば百姓なんかはそれまでは土着豪族が全部支配してたんですけど、それが国が直接支配するようになった、いわゆる天皇が直接支配するようになったわけです。その中でまあ、いわゆる軍家という役所との存在とともに、まあ、役所の設置とともにですね、
はい、
まあ、思想的な統合層として創建されたのが、まあ、白鳳寺院だということですね。
うん、
それからそれは国の一つの国からの見た考えですね。それからその中でその土地の豪族、
はい、
豪族化すればですね、結局その国が直接百姓まで支配するという形になりましたら、今まで土着豪族が百姓から、まあ、いわゆる税金ですかね、その農産物とかと全部こう取ってたんですけども、それが全部国がやることになったということになりましてですね、うん、そうなりますと土着豪族の存在価値がどんどん減ってしまうわけですね。まあ、それに対しまして、まあ、土着豪族としましては、なんか資産を残しておきたいということで、
うん、
その資産としては何かと言いますと、例えば寺院、大きな寺院を建立すると、
はい、
なればその大きな寺院がいわゆる不動産にもなりますし、
うん、
まあ、そういう点で、まあ、 非常に、まあ、ありがたい存在だということで、うん、だからそういうことで土着豪族も、まあ、積極的にそういう寺院建立の方をやりだしたという背景があります。
はい、ありがとうございます。続いて白鳳時代の爆発的な寺院増加の背景ですね、はいはい、先ほどお話しいただいておりましたように、はいはい、まあ、急に寺院がね日本全国で増えて、はい、その1割ぐらいが近江で増えたということなんですけれども、
はい、この先ほど爆発的に増えたという話しましたけど、これは先ほどの国家づくり、いわゆる律令制の国家体制構築と非常に密接な関係がありまして、
はい、
645年の大化の開始に始まる701年の大宝律令制定前の間でね、
うん、
その辺の国家の律令国家体制が、まあ、制定される過程でですね、その過程でその、まあ、国づくりの一環としてですね、一つの、まあ、核としてそういう仏教、
はい、
仏教は非常に保護されたということです
ね。
だから寺院建立につきましては非常に優遇策を持って奨励されたという背景があります、
はい、うん、ありがとうございます。続いて実際に草津の北西部の、まあ、白鳳寺院の密集状況について、はい、先ほどね、はい、まあ、54余り近江に、ね、お寺があるということで、はい、そのうちの草津は10ぐらい栗田郡にあったということなんですけども、
疑問に2ですね、疑問に2につきまして、その爆発的に白鳳時代の寺院が広大な地域を占めてるということは、要するにそういう土着豪族がですね、そういう不動産という考え方も含めて資産を残す手段としてその寺院を建てたということでありますから、まあ、できるだけ広いお寺を作っておきたいということで、結果としてはお寺の地域が非常に広いものになったということでございます、う
ん、はい、まあ、資産を残す手段として広大な寺院を占めていたということですね、はいはいはいはい、ありがとうございます。そして実際に草津の寺院についてのお話なんですけれども、
はい、草津の北西部のに、まあ、白鳳時代の白鳳寺院が密集しているということでありますけれども、はい、これはまあまず密集状況につきまして調べてみますとですね、
うん、
大体寺院というのは、まあ、当時郷、距離の郷と書いて郷と読むんですけど、
はい、
一つの郷に一つのお寺、うん、今で言えば一つの村に一つのお寺、
はい、
まあ、それぐらいが標準ですね、
うん、
まあ、それがですね、草津では、まあ、栗田郡全体では6郷って6つの村がありまして、
はい、
そこで10のお寺がありました。これはその6号10時ですけども、もし細かく見ますと、
はい、
草津の北西部は、まあ、1号か2号ぐらいで、そこに7つのお寺があります。
おー、
だから非常に、まあ、密集しているということが言えます、
はい、うん、
それで密集度合いというのはどれぐらいかと言いますと、
はい、
要するに当時のお寺はですね、大体大きさが、まあ、言ってみれば150メートル四方ぐらいということは、感覚的には今の大きな中学校、
はい、
大きな中学校っていうのは校舎と体育館とグラウンドありますね、
はい、
合わせて、まあ、それ150メーターぐらいとすれば、
うん、
それぐらいのその中学校が 7箇所狭いところに密集してたという状況でありましてですね、
はい、うん、
一番接近しているので200メートルで、一番離れたところで800メートル、だいたい300〜400メートル間隔で大きな、
ええ、
まあ、中学校、大きな中学校があったと。ちょっと、まあ、今から見たら異様な状況ですね。
そうですね、
こんな状況を呈していたという状況にありました、
うん、
それでこんな例はよそにもあるんだろうかと見ますと、
ええ、
まあ、その一番進んでいました飛鳥地方に、
はい、
若干そういう例がありまして、そこでは 10のお寺がありましたけど、うん、そこはもう少し間隔が広くてですね、
はい、
大体800から1000メートルぐらい離れたということでありますから、
うん、
草津の北西部ほどは密集してないということです。ですので、この密集、草津の北西部で密集してるっていうのは、もうおそらく全国ではここだけということが言えると思います、
うんうん、
それでなぜこんなに密集したかということですけども、
はい、
まあ、その辺いろいろ資料を調べてみたんですけどね、ところがどの資料にもですね、理由は不明とかね、それからはまあわざとこうぼかして書いてないとかいうことでわからないんですよ、うん、
はい、
その中ではただ一つの資料で古代の近江史的研究、まあ、歴史的研究ということで山尾幸久さんっていう立命館大学の名誉教授が書かれました本がありまして、
はい、
そこにただ一つの考え方が示されておりました、
うん、
でそれを見ますとですね、要するに古代の氏族には2つのタイプがありまして、
はい、
1つは古くからこの地にその地に根を張ってずっと栄えてきた氏族、
うん、
まあ大体その1つの村に1人ぐらいですね、
はい、
そういう氏族ね。それとですね、もう1つはですね、ちょうどこの時期は大津の宮ができましてですね、それで大津の宮はちょうど対岸になるわけですね、
はい、
でそこにまあ、国の中枢が移ってきまして、
うん、
そこに国家的規格によってその国のいわゆる官僚といいますか、そういう人が移ってきたんですけども、その地理的に言いますと大津の宮そのものにはその武士なんかのそういう保管とかいうところはなくて、
はい、
坂本にの港に物資を運びまして、
うん、
まあ、そこも坂本も狭いので結局物はそこからまた品、要するに今の今話してる時は地区ですね、
はい、
そこへ持ってきまして、
うん、
そこで、まあまあまあ、倉庫って言いますか、そういう物資を集まるところがそこにあったと、
はい、
いうことでありまして、そうなれば当然それは国のものでありまして、国のものを管理するということで、
うん、
中央から派遣された人がそこで管理してたと。でそういう人はいわゆる、まあ従来からの豪族と同じような立場でですね、
はい、
一つの実権を握っていたということでありまして、
うん、
だからそういう従来からの豪族にそういう新しく中央から中央から国家から来た人が加わって、
はい、
それでまあ 7人ぐらいおって7つのお寺ができたというのが、
うん、
この、山本さんという方の考えでありまして、
うん、
まあ、一応納得できるんじゃないかなというふうに思います、うん、
はい、まあ、大津宮があったということで、
ええ、
その食料を品の方に、ね、ええ、保管されていたという関連で、
ええ、
まあ、草津のその時は地域にたくさんの村があって、でそのお寺が継続してあったということで、
はい、
まあ、密集していたというような見解があったということですね。
はい、
はい、ありがとうございます、はい、でも200メートルから800メートル間隔で、まあ、中学校規模のそのような大きなね寺があったということで、常盤学区が画期的だったということもね、伺えますよね。
まあ、そうですね。ただ、まあ、七道伽藍っていうのは全部揃ってたとは思わないですけど、
はい、
もし揃っとればもう大変なことですね。
そうですよね、大和の今残ってるああいうものが7つ8つあったということですもんね。密集しとれば
もう大変なことですね。
はい、素晴らしいね地域だったということですよね。
そうですね。
やはり寺院があったということで、あの辺の周辺の方は信仰深かったんでしょうね。
まあ豊かやったんですね、土地が、
はい、
土地に恵まれたんです。まあ、その信仰もあったかもしれませんけどね。
はい、ありがとうございます。では、白鳳寺院のその後ですね、はい、
ということで白鳳時代にはそういうことでその、まあ、大きな寺院を建てて、それでお坊さんもたくさん抱えて、
はい、
一つの、まあ、立派なお寺として、
うん、
まあ、出来上がったんですけども、
はい、
その後奈良時代に入りますと、
うん、
でもう全て律令国家ということで、
はい、
でもその国家が全部民衆を支配するということになりましたら、
うん、はい、
今度はそのお寺を持ってる豪族ですね、
うん、
豪族の身入りがなくなってしまうわけですね。
そうですよね。
そしたらもうお寺じゃ坊さんを維持するのに金かかりますね、
うん、
その人件費もそれからその建物の維持とかですね、
はい、
そういうことでそれからもう奈良時代に入りますと、
うん、
もうどんどんどんどんされていきましてね、
はい、
それでまあお寺によっていろいろありますけど寺院によって違いますけども、
うん、
まあ まあ、8世紀頃に8世紀入ったらどんどんされていきましたけども、まあ中にはまあなんとか生きながらできたというところもありましてですね、うん、
はい、
そういう点でまあ、10世紀ぐらいまでは、うん、まあ残ったというお寺もあったようであります、はい、それからまたその後復活しまして、例えば足裏観音寺であれば一度されましたけども、はい、うん、またそれから600年か700年後に中興の祖という方が現れまして、ね、
はい、
で再興したとかね、うん、それから方向寺なんかも当時の基壇は残ってますけど、そこに別のお寺ができまして、
はい、
一応その形は残ってるという というところはあります、
うん、
それでですね、まあそういう形で歴史やそういう移り変わりがあるんですけども、
うん、
ただまあ余談としましてはね、
はい、
こういう寺院を作るっていうことは、まあまあ、言ってみれば簡単な話なんですけどね。しかしそんな強制的にね、地方豪族がね、
はい、
一般住民をねにいきなり寺院作るから出ていけと、
うん、
ということは今はもちろんできませんけど、当時でもできなかったんですよね、
はい、
でそれをどうやってやったかっていうことなんですけどね、
うん、
まずお寺を継ぐとなればね、
はい、
お寺をっていうのはいわゆる一般住民が住んでいるような場所となれば、まあ、そういう土地っていうのはいわゆる、まあ、湿気の少ないところで、まあ、ちょっとした高台の、
はい、
まあ、そういうとこでまさか谷間に作るわけにいかんわけね、
うん、
でそういうところって当然農民が住んでるわけですね、
はい、
でその住んでる農民を立ち退かせて、うん、そこに作らないかんということで、はい、農民の抵抗があるわけですね、
うん、
でその抵抗をどうやって、まあ、抑えながらやっていったかということですけども、
はい、
まあ、その辺はある程度農民にはそれ農民の苦労にはいろいろまたいろいろ応えてやるというような形で、うん、ある程度融和を図りながらやっていたという歴史があるようであります、
うん、
まあ、そういうことで結果的にはそういう、まあ、一般の住民が住んでいる場所に広大な場所を確保して広大な寺院を作ったということでございます、
うん、はい、ありがとうございます、はい、まあ、時屋の地域は、まあ、湖に近かったということで、そういった港の関係で、
はい、
その場所に寺院を密集させたということが大きくありまして、はい、まあ、元々住んでいた農民平民の方を説得をしながら、はい、一時、まあ、立ち退いていただいて、はい、6つの村に1つずつ、まあ、寺院をこう作っていったというような形ですよね。はい、ありがとうございました、はい、さて今日のこの時間ぐるっと街歩き草津道中は、今月草津の白鳳時代のお話を2回にわたって、吉澤健一さんにお話をしていただいております。今日は第1回ということで全体像について、草津の白鳳寺院の概要、また近江における白鳳寺院の分布、寺院増加の背景など、様々に順を追ってお話をいただきました。後半次回ですけれども、その中での花摘寺、こちらのお話を中心に引き続いてお話をいただく予定です。吉澤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぐるっと街歩き草津道中、この番組は観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1・第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また翌週の第2、第4土曜日の同時刻にも再放送をお届けしております。またこの番組は FM 草津のホームページからオンデマンド配信も行っております。過去の放送も含めてオンデマンド配信でいつでもどこからでもお聞きいただけますので、ぜひお聞きいただいて草津の街を散策してみてください。
ぐるっと町歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。